春乃と
京子の
乙女な時間。この番組は有限会社リファイン、古代染色、京ベンガラ友禅、ボレロ化粧水、足長おじさん、安吉、関東春乃組のご協力でお送りします。皆様こんばんは。
こんばんは。
いやー、もう毎日暑いね。もうこれどうなってんのっていうぐらい暑いね。このね、39度40度
そう
で、今は37度、
うん、
ねえ、全然こう下がっていくっていうことがない ね。
夜中になってもね、アスファルトからもっと暑いでしょう。
夜中でも30度やしね。
ああ、そうやね、
うん、もうワンちゃん散歩ほんまに行かれへん。
そうそう、だからもう夜中に行ったり、はい、朝方行ったりしております、
はい、ね
え、
はい。ではこのね、本当にね暑いんですがね、うん、日本にはね、うん、見た目にも涼しく、
うん、
喉越し爽やかな美味しいお菓子がありますよね。
あり
ますね。水羊羹などもね、うん、美味しいのですけれども、
はい、
この季節、くずきりというお菓子がございます。
素敵ね。ほんまに毎日のこの猛暑にですね、うん、食欲も落ちるような気がします、
はい、食べてるけどね、
はい、でもなんかもう食べたないわみたいな日もあるでしょ。
ある
ね、うんうん、そんな時にね、このくずきりはね、
はい、
お喉にチュルッと入ってね、
はい、
しかも体に優しいお菓子なんですよね。
はい、そうなんですよね。
ね、お姉ちゃん、くずって何からできてるか知ってる？
くずは吉野くず。
あ、そうそうそうそうそうそう、くずといえば吉野くずやね。
なんかでんぷん違うかな。
うん、そうそうそうそうそう、
じゃがいもあれもでんぷんやね。
そう、 豆らしいよ。
お豆さん、
う豆のね、豆科の植物の根のでんぷんらしいです、
ね、
それが生成されてくず切りの原料の、くず粉となってるらしい、
はい、
お姉ちゃん、あの今おっしゃったように、
うん、
もう近畿の方では奈良の吉野ですよね。
そうやんね、はい、有名ですやん。
有名ですよね、はい、自生する吉野くずが有名ですね、
はいはいはい、
でほら、あのあるじゃない、ちなみにクズの根っこって書いてね、
はい、
カッコンとして、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、
ね、
風邪薬、
そうそうそうそうそう、
あの引き始めに、
そう
ね、
ね、
うんうん、
カッコン糖っていうのもなんかこのクズの根っこからできてるらしいですよ、
は
い、
ほなな、うん、あの風邪ひいた時にクズきり食べたら
治るんやろうか、
ね
えなあ、
うん、
なんかそんな気がしました。
ねえ、そうやね、
解熱剤にも用いられてるそうですよ、
はい、
そう、
はい、
肩こりにもいい。
温めんやろかな、どうなんや
ろ、どうなんやろね、
うん、
ね、お熱下げるのと肩こりはまた違うような気もしますけど、はい、でも、
ね、
うととあるね、それね、はい、漢方薬の、
はい、
カッコン糖の成分、
はい、
成分違う成分ね、ね、一つでもあるらしいですけれども、
はい、
そう
やね、はい、
でそのカッコン糖じゃなくってツボ入って
ツボ入った
生物、
はい、
このくず粉をですね、
はい、
水に溶かして、
うん、
加熱して、
はい、
で冷水にさらして固め、
うん、
そう
固めるね、ね、
あの形になってるね、あの
ピロンピロンの
なんていうの、
きしめん、
そうきしめんや、はい、ね、
そうそうそう、
きしめん
のよ、ね、きしめんよりこう、あのきしめんの不揃いの感じやねこう、こうなんていうのかな、この不揃いじゃないですか、ブヨンブヨンしてません？
ブヨンブヨンしてますね、ペタッとした、ね、
うん、そうそう、
なんやね、
なんか2ミリぐらいか3ミリぐらいの ね、
ペタッとしたね、はい、あれに、
はい、
あのくず切りをさらに氷水にね、うん、
はい、
入れていただくんですけど、
はい、
食べ方としては黒蜜かお酢か、
あーどっちやろ、私黒蜜がええな、
私も黒蜜が
ええ、あのね、私変わってるんですよ、
うん、
あのところてんは3倍酢
は、
ほんでからし入れて3倍酢
は、は
で、あのくず切りは黒蜜
は、あどっちがやろね
どっちがやろね、
で、
うん、
ちょっと喉越しが違うような気もしますけど ね、
うん、
でもなんかこう両方ともさっぱりと、
はい、
黒蜜もね、
うん、
でまたね、いろんなお店あるけど、お姉ちゃんどこお好き？
私はね、やっぱりね、鍵前さんのくず切りがいいな、
あ、ええー、ね、なんか入れ物も豪華やね、
豪華やね、あそこ ね、
豪華やね、うん、 並んだはんね、あそこも、はい、私あのほらあそこ一乗寺ですったっけね、
はい、
あの虎屋藩の、
あ、虎屋藩ね、
お庭のええとこね、
う
ん、あの私虎屋さんのね黒蜜が好きやわ、かき氷にかけるのも
あ
なんかね美味しいですよね、なんかね夏やし、こんなお話をしてみましたけれども、はい、
ね、では今日の
今日のウフフなコーナ
ー、はい、ね、先ほどはくずきりで喉越し爽やかでございましたけれども、はい、お姉ちゃんやっぱり夏はね、せーのつくもん食べなきゃいけ
ないね、せーのつくもんね、せー、わかりますか、せ
ー、せーのつくもん言うたらね、
はい、
あれどうすやね、
それはもううなぎでしょ
う、うなぎやね、ほんであのね、つい先日8月1日も土曜の牛の日でしたけど ね、
そうですね、今年の夏2回ありましたね、
うん、らしいですね、
はい、7月20日とね、
はあ、
はい、
ほんで、この間とね、
はい、
で1回しかない年もあるらしいですけど今年は2回あると、
はい、これ通称二の牛って言うんですよ、
二の腕いちごって
二の牛、二の牛、はい、二のうまで一緒やけどね、
二のうまで一緒ね、
はい、
でちなみにあの土曜の牛の日はなんか夏だけやないそうですよね、
そうやね、
ね、
うん、
そういったら春夏秋冬にあるんやね、
うん、ありますね、
ね、
はい、
じゃ調べてくれはった、
はい、今年はね、はい、あのこの8月1日の次はですね、うん、10月の24日の水曜日、
はあ、
それと11月5日の月曜日やそうです、
なるほど、
はい、
ね、この土曜とかこう牛の日っていうのはあの暦のことだよね、きっとね、
そうですね、
ね、でもそもそもはなんでこの土用の牛の日にうなぎを食べるようになったんやろって言ってね、
はい、調べた、
なんとなく
それ言うたげて
なんかね、ほらおっぺけぺーってありました、
あ、聞いたことあるね、おっぺけぺーって、
ね、平賀源内さんによる発案やったそうですね、
あ、そうなんや、へ
ー、なんか ね、はい、ね、江戸時代にうなぎ屋がうなぎが売れないので困っていてね、その平賀源内さんに相談しはったそうなんです、はい、でそもそもね、お姉ちゃんうなぎの旬っていつか知ってる？
夏、
私もそう思ってたの、
うん、
それがなんと冬なんでだったんそうですよ、
冬、
で逆に夏があんまり売れなかったそうですよね、
はい、
でなのでそれをどうしようかと相談したところね、
はい、
本日
牛の日
という張り紙をね、うん、お店に貼るということを、
うん、
平賀源内さんが発音しはった、
発音しはった、発音しはったね、へ
え、それがまあなんと大当たり、
うん
うん、でこれがねちなみにヒットなんで流行ったかっていう背景にはね、うん、
はい、
当時この牛の日にちなんで、うん、うから始まる食べ物を食べると夏負けしないという風習があったそうです。
へー、うどんもそう。
私もなんでうどん屋さん頑張らへんかったんかなと思った。
あとうなにあります、
ね？うさぎは食べへん、ね。
食べ
へ
ん。
う
の花。
うの花。
うん、
ね、そんなんもなんかね、うなぎって、ね、こぞってうなぎ屋さんも真似もするようになって、次第に土曜の牛の日はうなぎの日という風習が定着したそうですよ。
へー、
うん、でね、そんなうなぎなんですけど、うん、姉ちゃんうなぎの食べ方ってどうして食べたの？
私はやっぱりこう照り焼きみたいな、このかば焼き、
ね、うん、もう焼いたり蒸したり
は、ね、あ、蒸したり ね、
そね、うん、でお刺身であんまり食べることがないと、
あ、食べたことない
ね、うん、いうことをちょっとこの間ちらっと、ね、はい、耳にしましたね、うん、実はねこれ調べてみますと、
はい、
うなぎの血液には、
はい、
こんなんか呪文みたいな
呪文
、うん、
はい、
なん、育地をヘモトシキシン
これもう一回言って、はい、
うねちゃん言って、
育地をヘモトシキシン、
さすがやな、滑舌ええな、
いやいやいや、
というタンパク質の毒が含まれているそうなんです、うん、でフグの毒とは別物なんですけれども、
はい、
まあ、即命を落とすほど猛毒ではないらしいんですけれども、
はい、
知らない人も結構多くて、
うん、知らなかった、
ね、このタンパク質の毒は、うん、約60度で5分間加熱すると完全に毒性を失うそうなんですけどね、はい、最もあえて、まあ、あの手間暇をかけて完全血抜きをしてね、
うん、
お作りで出さはるとこもあるそうなんですけども、ね、
なんかでやっぱりうなぎはなんかかば焼きっていう感覚やね、
ほんまや、ん、 なんか食べる前からあの匂いにねそそられて、せお姉ちゃん今日は最後にさ、はい、うなぎにちなんだ江戸の子話を一つしません、
ね、はい、そうです ね,
ね, ねでは
皆さん知っといやすか、はい、
春の東京小劇場、
はい、
パパパパ
パーン。昔ある町にケチンボな男がいました。男は毎日毎日ご飯時になるとうなぎ屋の前へ出かけて行ってはお腹いっぱいうなぎの匂いを吸い込み、そのまま家へ飛んで帰って うなぎの匂いでご飯を食べるのです。
さてそれに気づいたうなぎ屋の親父は、匂いだけで飯を食うとはなんちゅうケチや、よし、あのようなやつからは匂いの鍵賃を取ってやろうと、早速帳面につけておき、月末になると男の家に匂いの鍵賃を取りに行きました。
するとケチンボーな男は、やい、うなぎが借金をした覚えはないぞ。
いいえいいえ、これはうなぎのかば焼きの鍵賃でございます。締めて800文ですな。匂いを嗅いでうなぎを食べたつもりになっておられますので、こちらも食わせたつもりで銭を取りに参りました。
うなぎ屋が済まして言うと、男は仕方なく懐から800文を取り出しました。
へい、確かに800文ありがとうございました。うなぎ屋がニコニコ顔でお金を受け取ろうとすると、
男はそれを板の間に放り投げました。チャリーンチャリーン、お金が景気の良い音を立てると、男はうなぎ屋に言いました。匂いの代金は音で払おう。今銭の音を聞いただろう。本当に銭を受け取ったつもりで帰んな。
この勝負うなぎ屋の負けどすね。お後がよろしいようで。ね
ね、ね、匂いやからね、うん、音やね、
そう、うん、匂いを嗅いでお金を取られるんやったら、お金を払ったつもりで音で払うと、
うん、
まあ粋な、
まあ粋やね、
お話でございました。
まあこの匂いにつられるいうことはありますよね。
ありますね。
なんかこう、あのありますよ、梅干し見ただけでご飯が食べれるっていうのと同じやね。
同じね、あのカレーの匂いがしてもずっとついていけそうになるしね。
そうそうそうそう、
ね、匂いってすごい力を持ってますよね。ほんまに今うなぎの匂いが私あのふっとしたような
あ、ね、うなぎね、私ね、うん、7月20日のね、はい、うの時はね、うん、
はい、
食べの忘れてて次の日に食べたんです、
はい、
で8月1日は発作騒ぎでね、もう忙しかったんです ね, ね、うなぎのうの字も忘れてました。
ほんまや ね, ね、もう汗だくになって ね、
そう、
発作、暑かったね、
暑かったね、暑かったね、清掃してね、舞妓さんたちほんま大変やったと思いますわ。
精つけなげまへん、
精つけなげまへん。でもね、土曜の時にね、はい、土いじりしたらあかんねんよ。
あ、そうなの、
うん、そう、土曜の時は土いじりをしたらあかん、
ね、なるほど、勉強になりました。
私、ね、7月20日、8月1日、うん、10月の何日だったかな、
何日かにあったね、
うん、ま、た11月もあるでしょ、ね、その時は絶対土いじりをしないようにしてくださいね。
10月24日、うん、11月5日ですね、
はい、
気をつけましょう、
気をつけましょう。まあ、お話でした
ね、楽しおした、
うん、はい、
ね、
また来週ね、
はい、
楽しいお話ゲストさんに入っていただいて、
そうですね、
ではまた来週お会いしましょう。
さよなら。